35-46ページ。それではご引用いたします。イスラエル人の全会衆はモーセの前から立ち去った。感動した者と心から住んでする者とは皆、会見の天幕の仕事のため、またそのすべての作業のため、また聖なる装束のために主の奉納物を持ってきた。すべて心から住んで捧げる男女は、飾るは耳は指は首は首飾り、すべての金の飾り物を持ってきた。金の奉献物を主に捧げた者の皆そうした。また青色、紫色、巻き色のよりと、あまりもヤギの毛深くなめしたお羊の皮、純金の皮を持っているものの皆それを持ってきた。銀や青銅の奉納物を捧げるものは皆それを主の奉納物として持ってきた。アカシア材を持っているものは皆奉仕のすべての仕事のためにそれを持ってきた。また心に知恵のある女の皆自分の手で紡ぎ、その紡いだ青色、紫色、黄色のよりと、それに甘布を持ってきた。感動して知恵を持ちいたいと思った女たちは皆ヤギの毛を紡いだ。上に立つ者たちはエポテと胸当てにはめる芝目の宝石を持ってきた。また糖が注ぎのあった香りの高い方のためのバルサミンを入れたオリーブ油を持ってきた。イスラエル人は男の女の皆主が香水を通して香水を取りにしたり、すべての仕事のために心から進んで捧げるのである。彼らはそれを進んで捧げ持ちをして死に持っていた。それでは進んで心からというメッセージ、宮津先生にお願いいたします。
皆さんこんにちは。ちょっとまだ気温が下がってますね。一昨日から昨日にかけて北海道では雪があったかなり、北海道の珍しいことですけれども、やっぱり雪というのは人間にはどうにもならないということを思います。旭川もだいぶ寒くなったようです。私の家族のようですね。神様が全てを支配しており、その神様に信頼することができるかどうかということが大きな聖書のテーマです。先ほど賛美歌を一緒に歌いました。そしてその中にはですね、私たちのイエス様から、神様から私たちを探せる力はないという歌を歌いました。賛美歌の340番の2番ですけれども、正しに仕えて御業を務め、身元を探す力はあるし、ただ主に仕えて神様の働きをしよう、神様のもとを探せる力はないんだからって歌っているんですよ。でも歌わないといけないぐらい、賛美歌で自分たちを鼓舞しないといけないぐらい、そういう力もありますね。私たちはどうしても神様から離されていく、自分から離れていくと言ってもいいですけれども、その力に直面しなければならない。そういう体験をした人が今日の出エジプト記の中に出てきます。今日の聖書の出エジプト記の35章から20節から29節のところには、天幕を作る、幕屋を作る人たちの姿が書かれています。幕屋というのは神様と人間がある場所、その幕屋を作る人たちが描かれています。そしてそこにはこう書かれています。21節、今日の35章の21節ですが、感動したものと心から進んでする者とは皆、 会見の天幕の仕事のため、また全ての神様のため、また聖なる装束のために主への奉納物を持ってきた。感動したもの、心から進んでするもの、なんで感動したか、なんで心からすることにしたのかっていうことがポイントなんです。なんでこの人たちが今天幕を作ることを一生懸命しようとしていたのか。実はこの人たち400年もの間エジプトで奴隷になっていました。奴隷になっていたんです。もう毎日の生活が悲惨なものでした。レンガを毎日一生懸命作らされて、こき使われる中で苦しみ、うめいていました。その声を神様が聞かれて、モーセという人物が使わされ、エジプトから脱出させてもらった。もうとっても嬉しかったんです。問題が解決した。もう今までの苦しみから自由にした。とっても嬉しかったんです。嬉しかったのはいいんですけれども、モーセと一緒に行ったのは、向かって行ったのは、まだイスラエルの地についていません。シナイのアラノです。アレノの中に導かれてきました。そしてそのアレノの中で神様はモーセを呼ばれたんです。私のところに来なさい。みんなの代表として、人々の代表としてモーセは神の山を登ってきました。神様に会う。それは生きる方法を教えてもらうために山に登っていきました。エジプトで長い間奴隷になっていたイスラエルの民は、どうやったら神様が喜んでもらえる生き方をできるのか分かりませんでした。そこでモーセが山に行ったんです。すぐに帰ってくればよかったんですけど、40日40夜も山に行っちゃいました。40日も経つうちに、あれモーセどうなったの、ほっとして山の上に死んだんじゃないか、どこ行ったのかわからんな、どうしたらいいんだろうと不安になったんです。今までモーセという人物に導かれてエジプトを出てシナイ山まで来ましたから、数ヶ月かけて来ました。これから先どう行ったらいいのかわかりません。モーセがいなければ不安になった人々はモーセの兄貴に頼んで金の子牛の像を作ってもらったんです。その言った言葉がですね、出てきている記事がありますので、今日の聖書の話をちょっと前をご覧になってください。一緒に読んでみましょう。出エジプト記の32章です。今日は35章でしたけれども、2ページほど4ページですか、戻っていただいて149ページ、出エジプト記の32章の1節から8節をご一緒に読んでみたいと思います。ここにモーセがいなくなってしまって不安になったイスラエルの民がどうしたのか書いてあります。では読んでいきます。民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アロンの前に立ち前に彼に言った。さあ私たちに先立っていく神を作ってください。私たちをエジプトの地から登ったあのモーセというものがどうなったのか私たちには分からないから。それでアロンは彼に言った。あなた方の妻や息子娘たちの耳にある金の指輪を外して私のところに持ってきなさい。そこで民は皆その耳にある金の指輪を外してアロンのところに持ってきた。彼がそれを彼らの手から受け取り、のみで型を作り鋳物の格子にした。彼らはイスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなた方の神だと言った。アロンはこれを見てその前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼ばっていた。明日は主への祭りである。そこで翌日朝早く彼らは戦勝の生贄を捧げ、和解の生贄を備えた。そして民は座っては飲み食いし、立っては食べた。主はモーセにこうせられた。さあすぐに降りてきて、あなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民は堕落してしまったから、彼らは早くも私が彼らに命じた道から外れ、自分たちのために鋳物の格子を作り、それを伏しよう、 となる。それに生贄を捧げ、イスラエル、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言っている。これがそうです。イスラエルの民はモーセが降りてこない山から40日もその時に不安になったんです。どうしたらいいんだこれから、モーセがいなくなったらどう生きればいいんだ。その時にエジプトでも見慣れていた像を作ることを思いつくんです。それも金、高価なものを使います。そして少しでもありがたいような像です。モーセの兄貴の祭司のアロンがそれを作りました。格子を作ったんです。金のもうキラキラしてですね、これは本当に神かもしれないというような感じのするものに仕上げました。そしたら日本でも仏像にですね、改変をすると言いますけれども、その祈ってですね、そこに魂を入れるんですね。そういうことを仏教ではやりますけれども、この時にもただの金の像だけではありがたくなるので礼拝をすることにしました。それが五節に書いてあります。アロンはこれを見てその前に祭壇を築いた。そしてアロンは祝っていた。明日は主への祭りである。そこで翌日朝早く彼らは全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を備えた。そして民は座っては飲み食いし、立っては食べた。どんちゃん騒ぎしたんです。でまずお祭りするんです。そのお祭りの時には、捧げ物を持ってきました。牛などを持ってきてですね、貴重な牛を殺してその命を捧げ、完全に焼き尽くしてしまって神様の絵の供え物にした。そして和解、私たちと一緒にいてくださいっていう祈りをしたんです。なんか形的には何の問題もないように思えるんです。なんか神様と真剣に力を落としてるではないかっていうふうに取れそうです。でもそうじゃないんです。どうやって生きたらいいのかわからない荒野で待たされている民は、不安になってその不安を解消するために目に見える形の答えを作ってしまいました。本当は神様の言葉を待ち望み聞き従うことが求められていました。これ今も同じです。私たちに求められているのは神の言葉を待ち望み聞き従うことです。皆さんはできていますか。神様の言葉が出る前に動いてしまうことはないでしょうか。私はそれが得意でしたね。もう祈るとか言いながらでも、祈った後からですね、神様に任せるとか言いながら、いやこれはこうした方がいい、あれはこうした方がいい、すぐ動いていました。でもそれは良くないんです。それは結局偶像を作ることと同じなんです。神様は主の声に聞き従うことを求めておられます。出エジプト記の19章の5節から6節にはこう書かれています。出エジプト記19章5節の6節、これは聞いてください。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従え、私の契約を守るなら、あなた方は全ての国々の民の中にあって私の宝と。私はよく人間は神様にとって宝物だと言います。宝物だと言います。それはここに書いてあります。あなた方は宝になる。全世界が私のものだから、あなた方は私にとって最初の国、聖なる国民、暗闇の中での主に聞き従うを主が求めておられます。ただです、私の宝物として生きるのは自然にはなれないんです。もう宝物なんですが、私たちはゴミのようにして生きることに慣れすぎています。本当は宝なんです。宝として生きる必要がある。その時にはどうしないといけないか。もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方は全ての国々の民の中にあって私の宝となる。イスラエルの民は宝として生きられませんでした。 神様の声を聞く前、モーセが戻ってきて神様の言葉を告げてくれる前に動き出してしまったんです。自分の不安に応えてくれそうな金の像を作っちゃったんです。安心できるものを作ってしまいました。そしたら神様は何とおっしゃったか、33章ご覧になります。すぐ次の章ですね。32章と読みますけど、33章ご覧になります。33章に神様を後回しにした人たちに対する神様の答えが書いてあります。33章1節から3節、142ページです。主はモーセに仰せられた。あなたもあなたがエジプトの地から連れ上った民も、私がアブラハムイサクヤコブに誓ってこれをあなたの子孫に与えると言った地にここから登っていけ、私はあなた方の前に一人の使いを使わし、私がカナン人とエモリ人とヘテ人とペリシ人とギリ人とヘブス人を追い払い、死と水の流れる地にあなた方を生かすように、私はあなた方のうちにあっては登らないだけである。あなた方は同じの怖い神であるから、私が途中であなた方を立ち滅ぼすようなことがあるといけないから、あなたたちは頑固だ、強情だ、何と言っても私に聞こうとしない、だから一緒に行かないって言われる。もう一緒に行かない、勝手に進めって言う。一緒にいたらあなたたちを滅ぼすかもしれないから、もう勝手にせ、そこまで私以外のものに頼ろうとするんだったら勝手に死なない。これでですね、民はめちゃくちゃ困るわけです。そんなもん約束の地って言われても神様と一緒に行けなかったらどうにもならない。皆さんの親とか大人からもう知らん、勝手にせえって言われることありますか？もう勝手にせえ、もう知らんまんまあったら知らんやれって言われたことありますでしょう？私は頻繁にあるんですけども、だからそう言われないようになんとか頑張らないかなと思うんですけど、なかなか頑張れなくてよく言われてましたね。やっぱり安心できる人たちからもう知らん、ほっとらかすと言われるのは寂しいことです。ましてや神様、神様が一緒に行ってくれないとなったら大変ですので、人々はモーセに泣きついた。すいません、神様に謝ってください。またモーセもですね、そんな見捨てないでください、神様ですここまで来たんですから何とかお願いしますとお願いしたんです。そしたら神様はもう一度チャンスをくれる。そして新しくもう一回、一番最初にですね、イスラエルの民が神を離れた時に、モーセはせっかく神様からもらっていた十戒という石に書いてあった十戒をぶち割ってしまって、でもう神様の教えはなくなってたんですが、神様がですね、そしたらもう一回持ってこい、自分で石準備して持ってこい、山に登ってきたらもう一度十戒を与えようと言われるんです。そしてモーセが石を持っていくんですと、神様がそれに新しい生き方をまた書いてくれました。でそれを持って下に降りてきた時に、民に向かって神様が、よし、じゃあお前たちと一緒に行ってやるから、その誠実な思いの印として幕屋を作れとおっしゃったんです。幕屋、その幕屋とともにテントと一緒に私はあなたたちと共にいるから、そのテントをこのように作れで指示をされます。そして私に従い、彼らは2回目にチャンスをもらったので、ああもうダメかと思ったので、神様また一緒に行ってくれるかって嬉しくなったですね。この天幕を作るために捧げ物を一生懸命持っていったんです。それが今日読んだ聖書の箇所なんです。もう一度一緒に行ってくれるって分かったから、よし、じゃあ最善のものを捧げようと思って持っていきます。私たちに求められていることも同じなんです。自分の力に頼るのではなくて神様に頼るよう求めることがあります。次の箇所はご一緒に読みたいと思います。イザヤ書の50章の10から11節。イザヤ書の50章の10節から11節です。皆さん 大訳聖書ですと、 目には目を、歯には歯。これは神様が目を取ったら取られるぞ、命を取ったら取られる、だから人の命を傷つけてはならないというメッセージなのに、復讐のメッセージに変えてしまいました。人間は連鎖が止まりません。イエス様が命がけで止めてくださったことを感謝します。主よ、私たちに待つことをさせてください。命がけで愛されていますから神様を待てますよ。自分で答えを出さず、自分で動かず、待って神様の声を聞いて従いますよ。主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りします。